聖書が多くの人々の心を引きつけて離さないのは、第一にそこに神様の素晴らしさが表されているからでありますけれども、さらに変わらない人間の生身の姿がそこに記されているからではないかと思います。人間は進化し、人間の社会も進歩するという考え方が多くの人々の心を魅了した時代がかつてあったと思うし、もしかしたら今も続いているのかもしれませんけれども、しかし聖書が主張していることは、いつの時代も人間は基本的には変わらないということだと思います。新約聖書であれば、今から約2000年前の人間の姿を私たち教えられるわけで、あるいは旧約聖書であれば3000年、さらに4000年前の人間の姿というのを私たちは教えられますけども、その聖書の登場人物たちの中に私たちは自分の姿を見ます。聖書の登場人物の姿を通して私たちは自分自身のことを知らされます。今日の箇所に記されるペテロの姿もその一例ということになると思います。先週は最後の晩餐の場面、皆さんで注目をしました。エルサレムでイエス様が最後に弟子たちとお別れの食事をしたというその場面でした。その食事会の最後は賛美だったようです。26節に、そして賛美の歌を歌ってから皆でオリーブ山へ出かけたと書いてあります。食事を終えて賛美を捧げて、そして彼らはエルサレムからエルサレムの郊外にあるオリーブ山まで歩いていったという展開になる。その途中での弟子たちと交わされた会話が今日の聖書の内容ということになります。27節をお読みいたします。イエスは弟子たちに言われた。あなた方は皆つまずきます。私は羊飼いを打つ、すると羊は散らされると書いてあるからです。とオリーブ山まで歩いて行かれる途中でイエス様が驚きの言葉を発せられました。それは弟子たちに言いました。あなた方は皆つまずきます。つまずくと訳されている言葉は、これは罪に陥るとか人を堕落させるとか、そういう意味を含む非常に強い言葉です。イエス様の語られた言葉の中にも、つまずきをもたらすものは災いですっていう、そういう言葉がありましたけれども、非常に強い言葉です。それを言われたので弟子たちは本当にびっくりしただろうなというふうに思うんですけれども、イエス様は特にここで皆つまずきますというふうに話しておられます。ペテロだけではない、すべての弟子たちが例外なくつまずくということをここでおっしゃっておられます。イスカリオテのユダはもうこの時不在でした。ですからおそらく11人の弟子たちがここにいたと考えられますけれども、その11人全員がつまずくとイエス様ここで予告しておられます。その上でゼカリア書13章7節の御言葉を引用しながら、そのことが旧約聖書の預言の成就であるということを示しております。ここにこう書いてあります。私は羊飼いを打つ、すると羊は散らされる。これは先ほど皆さんで朗読をいたしましたけれども、ゼカリア書13章7節の御言葉の引用です。でこの中で私というのは神様を表しています。羊飼いとはイエス様のことを表しています。羊とは弟子たちのことを表しています。つまり神様がイエス様を打たれるとき、羊である弟子たちは散らされるということが旧約聖書に予言されていたということがわかります。そしてこの後の展開は本当にその通りになりました。主が羊飼いであるイエス様を打たれると、羊である弟子たちは 散らされてしまいました。みんな恐ろしくなって逃げていってしまいました。イエス様はこの後起こることを全部ご存知だったということがわかる。そして同時にそれは神様の大切なご計画の一部であるということを理解していたということであります。最後の晩餐の場面でイエス様は大切なメッセージを語られました。弟子たちに新しい契約を結んでくださった。しかしそこにはご自分の十字架という大変大きな犠牲が含まれておりました。その大切なメッセージを弟子たちに伝えましたけれども、そのメッセージの前には裏切りの予告がありました。18節に私と一緒に食事をしている者が私を裏切りますという裏切りの予告がなされていました。そしてその最後の晩餐の終わった後の今日の箇所においてはつまずきの予告がなされております。あなた方はみんなつまずきますって、そういうふうに語られている。ですからこうやって全体で振り返ってみますときにイエス様の真剣な姿と、しかしそのイエス様の思いをとても受け入れることができない、理解することのできない不甲斐ない弟子たちの姿が対照的にここに描かれているということに気づかされる。そしてイエス様の十字架というのはまさにこのような弟子たちのためのものであったということを私たちは教えられるのではないかと思います。イエス様がそのような驚きの発言をなされて弟子たちみんな驚いたと思いますけれども、最初に反応したのはペテロでした。29節を読みいたします。するとペテロがイエスに言った、たとえ皆がつまずいても私はつまずきません、とそのように言いました。だいたい今までの聖書の箇所を読んでもそうなんですけれども、最初に反応するのはペテロですね。だいたいいつもそうなんです。そしてこの時もやっぱりペテロが最初に反応しているということがわかるんですけれども、ペテロはたとえ皆がつまずいても私はつまずきませんというふうに話しました。一言私は つまずきませんって言えばいいものの、そこにたとえ皆がつまずいてもっていうふうに付け加えました。明らかに彼は他の弟子たちを意識しながら、他の弟子たちと比較しながら、その中で自分は大丈夫ですということをイエス様の前で主張しているということが分かります。そしてその言葉はあたかも他の弟子たちはつまずく可能性があるかのような、そういう印象を与える言い方だというふうに思います。それを他の弟子たちいるんですね、そこに他の弟子たちがいる前でイエス様にそのことを伝えました。他の弟子たちこの言葉を聞いてどう感じただろうか、きっと複雑な気持ちになったんじゃないかなというふうに思いますね。こんなペテロの言葉の使い方から、当時の弟子たちの複雑な関係が垣間見えるような感じがいたします。彼らはいつもイエス様に付き従って一緒でした。3年近くですね、イエス様と共に生活をし、寝食を共にし、一緒に行動していた 仲間でしたね。ですから彼らはきっと仲良しだったのかなと思うと、必ずしもそうではなかったようです。そして実は最後の晩餐の席上で、これはルカの福音書の22章に出てくることなんですけれども、最後の晩餐の席上で弟子たちは自分たちのうちで誰が一番偉いのだろうかって、そんな議論をしていたということが書いてある。ルカの福音書は22章の24節に出てきますけれども、もう最後の晩餐の席上です。もうイエス様がもうすぐに十字架にかけられるというそのギリギリのタイミングで、そしてイエス様がどんなに切実な思いでその時を過ごしていたのか、でもその時の弟子たちの関心というのはその程度だったということです。 12人の中で誰が一番偉いのか、イエス様の弟子として誰が一番ふさわしいのかって、そういうことが彼らの関心の中心でした。弟子たちは本当に自分のことしか考えてなかったんだなということになるんだと思います。そしてイエス様がその時どんな思いで過ごしておられたのか全然気づいていない。ペテロがその時とっさに見せた反応も、もしかすると他の弟子たちには負けたくないという、そういう思いが込められていたんじゃないかなというふうに考えられる。そのペテロに対してイエス様はさらに具体的な予告をしております。30節です。イエスは彼に言われた。まことにあなたに言います、まさに今夜鶏が二度鳴く前にあなたは三度私を知らないと言います。先ほどの言葉は弟子たち全員に対して語った言葉でしたけれども、それに対して反応したのはペテロでしたので、今度はそのペテロに個人的にイエス様は語りかけ、さらに具体的な内容を語っています。まことにあなたに言います、まさに今夜鶏が二度鳴く前にあなたは三度私を知らないと言います。実に具体的。するとそれを聞いてペテロはさらに答えました。31節。ペテロは力を込めて言い張った。たとえご一緒に死ななければならないとしても、あなたを知らないなどとは決して申しません。皆も同じように言ったと。そういうふうにペテロが反応したということが書かれてあります。たとえご一緒に死ななければならないとしても、あなたを知らないなどとは決して申しませんと力を込めて言い張ったと聖書に記されてある。すごい自信だなと思いますね。すごい自信だなと思いますけども、かなり力が入ってるなという感じもします。そして他の弟子たちも同様の反応だったということが付け加えられております。おそらく他の弟子たちもペテロに負けたくないという気持ちがあったんじゃないかなというふうに想像します。私たちはこの後どうなっていくかという展開を知っております。ですから結末を知っているので、このペテロの言葉が、そして他の弟子たちの態度が強がりでありうぬぼれであるということがよくわかります。わかるんだけれども、でももし私たちがこの後の展開を全く知らないで、まさにこの場面に遭遇したとしたら、その上でこのペテロの姿を見たら、どんなふうに感じるだろうかなってちょっと想像してみたんですね。もしかしたら私だったら、ペテロ勇ましいなって、たくましいなって、そういう印象を受けたかもしれないなというふうに思いました。少なくても自信がないんです、もしかするとつまずくかもしれませんっていうような言葉よりは、ペテロの言葉の方が頼りがいがあって頼もしいなって、魅力的だなって、そんな風に感じるかなというふうにちょっと思ったんですね。ペテロはある意味ではとても正直で熱心だったと思います。本当に心からそう思っていったんだと思います。心からイエス様に最後までついていきたいと情熱を持っていたと思います。ルカの福音書の22章の33節の並行記事を読みますと、ペテロはイエス様にこういうことも言ってるんですね。主はあなたと一緒なら老であろうと死であろうと覚悟はできておりますって、そういうふうに言ってる箇所があります。あなたと一緒なら老であろうと死であろうと覚悟はできている。本当に覚悟できてたんだと思うんですね。イエス様と一緒に死ぬ覚悟でいたんだと思います。それは確かにうぬぼれだったかもしれないし、強がりだったかもしれないけれども、でも本当にそういう自分でありたいと願ったんだと思うんですね。イエス様の前にそういう自分でありたい、そういう心からの願いの表明だったんじゃないかというふうに思う。ですからある意味ではとても正直で熱心なペテロの信仰の告白と言えるかもしれない。 でもペテロはそんな自分の情熱の裏側に自分自身の抱えている弱さがあるということにまだ気づいていない、その点はまだ意識されていないということだというふうに思うんですね。その点では他の弟子たちも皆同じだったということが言えます。このペテロの姿、そして他の弟子たちの姿に私たちは自分の姿を見るんではないかなというふうに思いますね。私たちも同じじゃないかなというふうに思うんですね。私たちも皆このように生きたい、神様の前でこんな自分でいたい、そういう願いを持ってるんじゃないかなと思うんですね。神様の前にふさわしい自分でいたい、最後まで神様についていきたい、そういう情熱を持っているからこそ私たちはイエス様を信じたんだと思うんですけれども、でも私たちはみんな自分が、ね、願った通りにはなかなかなっていかないという、そういう課題を持っているんではないかなと思うんですね。自分が願った通りに生きたい、そういう願いを持っているのになかなかそういう生き方ができないという、そういう課題をみんな抱えているんじゃないでしょうか。実は私たちみんな自分のことがよく分かっていません。自分の願いと自分の現実の裏腹になっている、そういう自分にまだ十分に気づいていないことがたくさんあるんではないでしょうか。さらに私たちは自分の弱さをなかなか認めることができません。ペテロのように自分の弱さをどっかに意識しつつもつい力を込めて言い張ってしまう、私は大丈夫ですとつい言い張ってしまう、そんな傾向をみんな持ってるんではないかなと思うんですね。自分の中にある弱さを素直に認めて受け入れるということは私たちにとって実は本当に大変なことではないだろうかというふうに思います。弱さをどこかで意識するからこそ私たちはかえって逆に強がってしまうということもあるかもしれません。そして私たちは時々失敗してしまう。ペテロやその他の弟子たちの姿というのはまさに私たちの姿であるということを覚えたいというふうに思います。でも今日の聖書の箇所を通して教えられるもう一つの大切なことは、イエス様は弟子たち以上に弟子たちのことがよく分かっているということです。そしてその上でイエス様は弟子たちのことをちゃんと受け入れてくれているっていうことです。そのことが今日の聖書の箇所に示されています。今は自信過剰になっている弟子たちですよね。もう自分の力にうぬぼれてもしかしたら酔っているようなところもあるかもしれない。今はもうそういう弟子たちがもうすぐです、もうすぐこの後自分を見捨ててみんな逃げてしまう、その展開をイエス様はよく分かってるんですね。ご存知なんです。でもそのことも全部分かった上でイエス様はなおも弟子たちを受け入れ、そんな弟子たちのために十字架にかかろうとしている。ですからイエス様の弟子たちに対して語られた言葉は決して攻撃的な言葉ではなかったと思うんですよね。あなた方はみんなつまずきますっていうこの言葉の言い方は決して攻撃的な言い方ではなかったし、叱責するような言い方でもなかったと思います。すべてを理解しすべてを受け入れた上で愛に満ちたイエス様のご指摘だったんじゃないかというふうに考えられる。そして28節でイエス様はこういうことも話しておられるということに私たちは注目したいと思います。28節、しかし私はよみがえった後あなた方より先にガリラヤへ行きます。ここでイエス様はよみがえるって話してますね。復活のことを話してます。そして復活された後に先にガリラヤに行きますとおっしゃっておられました。 これは先にガリラヤに行ってあなたたちが来るのを待ってるよっていう、そういう意味の言葉です。イエス様ちゃんと先々のことを考えていたっていうことが分かりますね。この後弟子たちはイエス様を見捨てて逃げてしまいます。ペテロは最後まで粘りました。この後見ていきますけれども、最後まで頑張った方ですね。ペテロはよく頑張った方だと思いますが、でも結果的にはイエス様が予告された通りになりました。知らないって3回言ってしまいます。イエス様否定してしまいます。その経験はペテロにとっては大変大きな挫折でした。自分の自信もプライドももう粉々に砕かれる、もう自分はもう生きていけないと思うくらい大変な挫折の経験だった。ところがイエス様は全部分かってらっしゃる。そのことも全部承知なんです。全部分かった上で弟子たちに先にガリラヤに行って待ってるからねって言っておられた。そんな弟子たちをちゃんと理解した上で、でももう一度受け入れ、もう一度立たせ、もう一度用いられようとしているイエス様の姿がここに示されているということに気づかされる。弟子たちはこの時には全然気づいてなかったと思いますけれどもね、この言葉の意味が全然分からなかったと思いますけれども、ちゃんとイエス様は先のことを考えて準備をしておられたということに気づかされ、驚かされます。ガリラヤっていうのは弟子たちの出身地ですね。そしてそこでイエス様と出会った場所です。そこでイエス様に育てていただいた場所です。つまりガリラヤっていうのは弟子たちにとって信仰の原点です。その信仰の原点の場所が彼らにとっての再出発の場所になるんだよっていうことをここでイエス様は伝えている。すべては主のご計画の中にあるということを私たちは教えられます。イエス様は私たちのこともよく分かってるんじゃないでしょうか。私たちが時々失敗をしたり挫折をしたりつまずいたり罪を犯したりいろいろ苦しみますよね。そして自分の自信もプライドも全部砕かれることがあるんじゃないでしょうか。もう全部分かってらっしゃるんじゃないでしょうか。イエス様は全部分かった上で先にガリラヤに行って待ってるよって、そういうふうに言ってくださるイエス様じゃないかなというふうに思うんですよね。つまり私たちはいつでも戻れる場所があるっていうことなんです。いつでも帰る場所があるっていうことなんです。どんなに大変な経験をして失敗をして挫折を経験し自分の弱さのうちにもがいて苦しんでもうとても生きていけないと思うようなことがあったとしても、でもちゃんとその先にイエス様は待っていてくださる。そしてちゃんと私たち受け入れてくださる。そしてもう一度立たせてくださる。そんな私たちをもう一度用いられようとする、そういうイエス様の愛の配慮があるということを私たちは聖書を通して、今日の聖書の箇所を通してしっかりと覚えるものでありたいなというふうに思います。私たちもみんなそれぞれ弱さを抱えている一人一人だと思います。そのくせすぐうぬぼれるんですよね、私たちってすぐ高ぶるんです。でも結果的に失敗したりして落ち込んだりということもあります。そして時々不安な気持ちに襲われることがあります。自分では大丈夫だと思っていたのに、こんなにも自分って弱いのか、こんなにも自分って脆いのかって気づかされる時が時々あるんじゃないかなと思うんですね。もしかしたら今のコロナの時期っていうのはそういう時なのかもしれないなと思います。今までは大丈夫だって自分は大丈夫だと思ってたのに、こんなに危険が迫っているっていうことを意識した時に急に心が不安になる。しかも誰にも相談できない、誰にも話ができない、なんかそういう時に非常に不安になって足元から根底がぐらぐらと揺るがされてしまうっていうようなことが 私たちにあるんじゃないかなと思うんですよね。私も東日本大震災の時にはそういう気持ちになったことがあります。もう自分ではもう大丈夫だと思っていたのに、こんなに自分って脆いのかって、こんなにすぐに不安になってしまうのかって、そういう経験したことがありますけれども、もしかしたら今の時期ってそういうことなのかもしれないし、そういう中に歩んでおられる方々もいらっしゃるかもしれない。でもイエス様という方は全部わかってます。そういう私たちのことを全部ご存知なんです。そしてそんな私たちのためにイエス様は十字架にかかって死んでくださったんです。そしてそんな私たちのために復活をされて、そして私たちをもう一度呼び集めてくださって、もう一度立たせてくださる、もう一度用いられようとしている、そんな主の導きがあるということを忘れないようにしたいなと思うんですね。そしてそういう本当に不安な時というのはとても大事な時じゃないかなと思うんです。不安になったり恐れたり失敗したり挫折を経験したり自信を失ってしまった時って、私たちにとってとっても大切な時じゃないかなと思うんです。なぜならばそこに主が共にいてくださるということを私たちは経験で知ることができるから、そしてその時に本当に主により頼むことができるんですね。本当に主の御手の中に生かされている恵みをその時に知ることができる。ですから不安な時、怖い時、失敗してしまった時、自信をなくした時、とても大事な時だと思う。弟子たちもみんなそういうとこ通りました。みんなそういう経験を与えられながら、でも主の御手の中にあって支えられ、御言葉によって生かされている恵みを知る者に変えられていった。私たちもそういう導きの中に生かされているということをぜひ覚えるものでありたいと思います。コリント人への手紙の第2の12章9節の御言葉、私の恵みはあなたに十分である、私の力は弱さのうちに完全に現れるからである、ってそこに書いてあります。神様の恵みはいつも十分にあります。十分すぎるぐらいに私たちに注がれています。そして神様の力は私たちの弱さのうちに完全に現れます。私たちが弱い時に神様の力は表される。私たちが弱さのうちに主により頼むことができますように、決して高ぶることがないように、高ぶりから守られるように、本当に私たちが弱さのうちに主に信頼することができるように、そして主の力によって支えられながらこの1週間もこの1ヶ月も歩んでいくものでありたいと思います。お祈りをいたします。恵み深き私たちの父なる神様、私たちのことをよくご存知で、私たちも気づかない弱さも全部理解してくださって、なおもその上で私たちを愛し受け入れ導いてくださる方、そして立たせ用いてくださる方であることを覚えてありがとうございます。そのような主の導きの中で今週も今月も歩んでいくことができますように、支え助けてください。どうか私たちが高ぶりうぬぼれから守られますように、砕かれた心で主に信頼しより頼んでいくことができるように導いてください。御言葉を心から感謝し、イエス様の御名によってお祈りをいたします。アーメン。黙祷しましょう。